スイスインフォポッドキャスティング、スイスインフォが日本語で毎週お送りします。1週間を振り返るニュースとスイスミュージックでお楽しみください。皆さんこんにちは、スイスインフォポッドキャスティングの佐藤由美です。
皆さんこんにちは、小山千早です。スイスは昨日の木曜日、キリスト教の祭日でお休みでした。金曜日に有給を取って長い週末を送る人も多いのですが、日本語ポッドキャストはお休みせず、皆さんに番組をお送りしています。
はい、そうですね。今週もたくさんの出来事がありました。ですから、スイスインフォポッドキャスティングは休んでなどいられません。まずお伝えしたいのが、日曜日にありました国民投票の結果です。で、千早さんは結局投票できましたか？
できたと思います。とにかく金曜日に投函はしました。
はい、そうですか。
はい。
憲法で代替医療、つまりホメオパシーや漢方などを正式に医療として認めることについては、67% の投票者の支持を得、賛成した州の数が過半数を超えたことから承認されました。
この議題は憲法改正の強制レファレンダムでしたので、有権者の過半数の支持のほか、支持する有権者の数が過半数に達した州の数も 13.5 州、つまり半分以上の州の支持がないといけないんですよね。
さすが千早さん、走って投票用紙を投函しに行くだけあってよくご存知です。
任してください。
さて、代替医療はスイスでは非常に浸透しています。個人的なことですが、私も針で腱鞘炎を治しました。もっとも1年間通い続けましたが、今はすっかり治りました。今後この治療も一般の健康保険でカバーされるようになるようです。
針の先生はスイス人だったんですか？
いえいえ、正真正銘の中国人。
そうですか。私の針の先生は正真正銘のスイス人女性ですよ。
あ、そうですか。スイス人の針の先生もいらっしゃいますもんね。
そうですね、たくさんいると思いますよ、うん、
いや、私の中国人の先生はですね、3年間の予定でスイスにいらっしゃって、
はい、
それでまあ英語もですね、ドイツ語もまあほとんどできなかったんですよ。
どうやって会話してたんですか？
通訳の方がいらっしゃるんですけれども、ただですね、私の症状を言ってもね、すごくね、中国語の翻訳が短いわけ、
うん、
でなんかロストイントランスレーション状態でね、うん、でちょっと信用できないなと思ったので、もう筆談でやりましたね。
ほう、
先生と筆談。
ほう、それは分かってもらえました？
うん、分かっていただけたんじゃないでしょうか。いずれにせよ、まあ、治ったので、OK です。
そうですね。
はい。まあ、
終わり良ければ全てよし。
そういうことです。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、さて、IC 旅券の導入については、50.14% の支持を得て、僅差で承認されました。IC 旅券というのは、
顔写真の他に、指紋データを IC チップに読み込ませた旅券のことです。
はい、そうです。バイオメトリックスパスポートとも呼ばれます。
なんか舌噛みそうですね。
ちゃんと言ってるじゃん。バイオメって、あれ言えなくなっちゃったよ。それで今回この IC 旅券の導入の際、そのデータを政府の情報センターに保管することになるため、反対者の声は大きかったのです。こうしたこともあり、0.14%、たった6000人の差で承認となったわけです。スイスで違法労働者の取り締まりが厳しくなりました。昨年1月から、例えばお小遣い稼ぎ程度のつもりのパートの住居の掃除でも、正式な労働契約を結ばなければ違法行為とみなされるようになりました。5月19日に発表となった統計では、2008年に違法者として摘発された人は9000人以上に上りました。
すごい数ですね。
そうですね。特に建築業界、ホテル業界での多くの摘発がありました。5月17日、マドリードオープンで、テニスのロジャー・フェデラー選手が宿敵ラファエル・ナダル選手を2セットで勝ち優勝しました。フェデラー選手が優勝したのは昨年10月以来、なんと7ヶ月ぶりです。
フェデラーの調子は比較的安定していましたが、最後までやっぱりドキドキハラハラでしたね。クレーの王者ナダル選手に勝ったことで、フェデラー選手はかなり自信を取り戻したのではないでしょうか。全仏での活躍を期待したいものです。
リスナーの皆さんはスイスインフォのコンテンツの中にある ブログの存在をご存知でしょうか？
もちろん皆さんご存知ですよね。
スイスインフォのブログには2つあります。
はい、2つあります。
何と何でしょう？
記者ブログと文化交流会ブログです。
そうですね。で、その違いは？
記者ブログは私たち記者が事件の裏話などを書き込むブログです。
事件の裏話って、この間千早さんは記者交流会のこと書いてたじゃん。
事件というか、まあ私たち日本語編集部の記者が取り上げる話題の裏話ですね。先日の日中親交会は楽しい出来事だったので、皆さんにもちょっとその雰囲気を味わってもらおうと思って書きました。で、市民交流会のブログの方は、東京にあるロマンスグレーのおじさま方のサークルのメンバーが寄稿してくださるブログです。
はい、その通りですね。で、今日はスイスインフォに毎週ブログの記事をお送りくださっている市民交流会の代表、後藤文夫さんに電話でお話を伺うことにしました。市民交流会とスイスインフォの深い関係が今明かされます。後藤さん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、後藤です。
こんにちは。
こんにちは。いつもお世話になっています。
こちら本当にお世話になっています。我々の交流会ができたのはですね、2007年の10月頃なんですけども、それか間もなくして、スイスインフォの方からブログをどうかというようなお話がありまして、で、2008年の4月からブログを書かせていただいていると。
そうですよね。市民交流会とスイスインフォの関係はこの4月で2年目突入ですからね。
そうですね。今ブログを書いてるメンバーは5名ほどなんですけども、まあ、はい、言ってみればコアメンバー10名、それからといろいろサポートメンバーといいますか、支援メンバー20名ほどで、まあ、全体としては30名ぐらいいるかなということになります。
皆さん男性の方なんですか？
そうですね。55歳から65歳までの男性というような、そういうあれですね、はい、シニアの集まりです。
かっこいいですね。
かっこよくないですけ
ど。それで、まあ、交流会の活動というのは主にどういったことなんですか？
もともとですね、我々アインシュタイン、2005年世界物理年というのがありまして、アインシュタインに興味を持って、でベルンなんかのにあった特別展示会なんか、行ったわけなんですけども、まあ、それを通じてスイスというのがですね、非常に面白い国だなというふうに分かりまして、
はい、
で、スイスの皆さんと直接なんか交流できたら面白いんじゃないかということで、市民交流会をまあ立ち上げたと、まあ、そんなような趣旨ですね。
はい、具体的にどんな活動をなさってるんでしょうか？
そうですね、向こうの、スイスの方、日本に来られた時にこちらの方でですね、講演をしていただくとかですね、それからあるいは、はい、スイスの方で日本の大学で教えている先生なんかがおりますので、そういう方を呼んで講演してもらったり、まあ、懇親会ももちろん一緒にやりますけど、今はですね、まあ、そういうようなところが中心です。でもそんなに頻繁にやってるわけじゃないですけども。
それで、まあ、アインシュタインがスイスにゆかりの深い人物であり、交流会の方もスイスにもご興味があるということで、スイスインフォのブログに寄稿していただいているわけですけれども、皆さんのブログのスイスインフォの記事に対するフィードバック、とても新鮮です。
そうですか。
はい、
いや、まあ、我々のメンバーの中にはですね、若い頃チューリッヒ大学の方で、研究に行ってたものとかですね、あるいは仕事の関係でジェネーブによく行ってたもの、そういうものもおりますんで、
はい、
まあ、そういうところでまずまずのブログを書けるんじゃないかなという気もいたします。
じゃあ、もともとスイスにやっぱり縁のある方々が多いっていうことですね。
書くとなるとなんかね、ちょっとそういうふうになりますよね。なかなか向こうに実際に行って、それでなんかちょっとした経験ないと、やっぱり書くという段になるとなかなか書けないということになりますね。
はい、市民交流会の活動も今後活発になっていくんじゃないかというふうに期待してるんですけれども、今年何か大きな催し物をご計画中というふうにお伺いしましたけれども、
は
い、
今年はですね、世界天文年ということで、はい、今世界中で、天文関係のイベントがいろいろありますけども、ここ東京でもですね、9月に東京国際科学フェスティバルというものがあります。で、そこで我々草の根国際交流というような視点でですね、市民交流会も参加しようと いうことで今準備を進めてます。
何かスイスとの関係もアピールできるようなものができそうですか？
もちろんですね、アインシュタインというのは天文関係、相対性理論ということで、直にも関係してるわけなんですけども、
はい、
それ以外にもですね、例えばピアニストの方とかですね、そういう我々これまでお付き合いあった方なんかにもですね、お願いをしようかと、そんなことを思っております。
あ、じゃあ科学だけじゃなく文化の、面でもそこで何かなさられると。
そうですね、アインシュタインは科学とそれから音楽、バイオリン弾いておりましたよね。だからそんなことで、はい、我々も今回のイベントは、科学的なものとそれから音楽的なものを合わせたような、そういうイベントに持っていきたいなと思ってます。
どなたか会の中で楽器を演奏される方もいらっしゃいます？
もちろんギターとかそういうのを弾くのもいるんですけど、今考えたのは、もちろんあれです、ベルンの方から本職のピアニストに来ていただくというような、そういうあれなんです
ね。あ、そうですか。スイスインフォとしてもスイスの文化を広めるという意味で、市民交流会の活動をフォローさせていただければと思っています。後藤さん、
ぜひよろしくお願いします、
はい。後藤さん、今日はお忙しい中お電話でのインタビューにお時間を割いていただきまして、どうもありがとうございました。
いいえ、こちらこそどうもありがとうございました。
今後とも楽しいブログをお待ちしています。
はい、頑張りますので一つよろしくお願いします。はい、
こちらこそよろしくお願いします。
ごめんください。
は
い、
失礼します。はい、ありがとうございました。それではスイスミュージックのコーナーに移りましょう。今日はフォルクスミュージック、あるいはフォルクストゥムリヒと呼ばれるドイツ語の歌謡曲をご紹介したいと思います。フォルクストゥムリヒは特に年配の方々に愛されているジャンルで、歌手やバンドの数はまさに数えきれないほどあります。スイス人の中にも人気の歌手はたくさんいますが、今日ご紹介するのは日本に滞在したこともあるジェラルディン・オリヴィエです。
日本のどこに滞在してらしたんですか？
東京なんですけども、日本のスイス大使館に勤めていたそうです。
あ、そうですか。
はい、ちょっとジュリア・ロバーツに似ている人なんですけども、東京の街を歩いていたらモデルにスカウトされたこともあったそうですよ。
あ、美人の方でいらっしゃるんですね。
はい、先週末はユーロビジョンソングコンテストがありましたが、彼女はこのコンテストにもスイス代表として選ばれたことがあります。
美人コンテストじゃなくてソングコンテストの方ですね。
そうです。でも数回あった国内予選で出場曲をフランス語とドイツ語で歌ったために規定に反し、本選に出場できなくなってしまいました。
あら、残念。
そうなんです。それでもその3年後の1995年に再びあるコンテストのスイス代表に選ばれます。
あるコンテスト、
はい、ドイツ、オーストリア、スイス、イタリア、これがドイツ語を話す国なんですけども。
イタリアもあるんですか？
そうなんですよ。イタリアは、南チロル地方が
確かに
ドイツ語を話すんですね。
そうですね、はい、
はい、その4カ国の共同開催で行われるフォルクスミュージックグランプリというコンテストに出たんです。
じゃあヨーデルが中心なんですかね？
いや、ヨーデルはね、違うんですよ。実を言うとこのヨーデルとフォルクスミュージックっていうのはちょっと対立関係にあるんですよ。
そうなんですか？対立関係にあるんですか？
そうなんです。
あ、裏話、はい、何でしょうか？
ヨーデルこそが本来のフォルクスミュージックだっていうふうにヨーデルの人たちは自負してるんですけどね。はい、でこっちのフォルクストゥムリっていうのは、なんていうのかな、ちょっとこう路線を外れた大衆受けを狙った歌だ、これはあんまり良くないっていうふうにヨーデルの人たちは思ってるみたいです。
純粋にヨーデルしかないんだっていうふうに思ってるわけですね。
そうですね、
はい。
このフォルクスミュージックグランプリというコンテストには各国から数名の代表が送られるのですが、ジェラルディン・オリヴィエはすでにプロとして活躍している強豪を相手に見事1位となり、歌手としてデビューを果たしました。
すごい、スイス人珍しい、1位になるなんてで、
ニューシャテルでバイリンガルとして育った彼女は今ドイツ北部に住みながら主にドイツの各地で公演を行っています。それではジェラルディン・オリヴィエのグランプリ獲得曲 Nimm dir wieder einmal Zeit、 私のためにもう少し時間をとってという曲をお聴きください。
皆さんもお時間をとってお聴きください。
Nur noch Termine, immer nur Termine. Denk doch auch mal an mich. Nimm dir wieder einmal Zeit, um mit mir tanzen zu gehen. Mal wieder abzuheben, wie auf Wolken schweben. Dafür brauche ich dich. Du schuftest nur die ganze Woche lang.Und lass die anderen ran. Genieß mit mir ein Gläschen Wein. Ich weiß, wofür du dies alles tust. Doch mach's uns nicht so schwer. Leben, das heißt noch viel mehr. Nimm dir wieder einmal Zeit, um mit mir glücklich zu sein. Du hast nur noch Termine, immer nur Termine. Denk doch auch mal an mich. Nimm dir wieder einmal Zeit, um mit mir tanzen zu gehen. Mal wieder abzuheben, wie auf Wolken schweben. Dafür brauche ich dich. Halt mich fest in deinen Armen.Mal wieder abzuheben, wie auf Wolken schweben, dafür brauche ich dich.
今週もスイスインフォポッドキャスティングをお聞きいただきありがとうございました。今週の編集担当は佐藤優美、技術・音楽担当小山千早でお送りしました。スイスインフォポッドキャスティングは毎週金曜日に更新されます。それでは皆さん、アラプロッシマ。www.swissinfo.ch もお忘れなく。